特集、葉山の海、どう楽しむ？夏を快適に過ごすルールとヒント。いよいよ夏本番。豊かな自然に囲まれた町に住む私たちにとって、夏の海はかけがえのない宝物です。しかし近年は記録的な暑さが続いています。気象庁が最高気温40度以上を今年から酷暑日と予報用語に定めるようになりました。それにより夏の楽しみ方も変化しています。今月の特集では、葉山ならではの魅力を最大限に味わいつつ、夏の厳しい暑さを安全で快適に楽しく過ごすための方法を探ります。気象庁の予報用語。40度以上、酷暑日。35度以上、猛暑日。30度以上、真夏日。25度以上、夏日。また、熱帯夜は、夕方から翌朝までの最低気温が25度以上の日を指します。海水浴場開設期間。期間、7月1日水曜から8月31日月曜。時間、毎日9時から17時。他の時間はライフセーバーがいません。海に行く前には遊泳条件を確認しましょう。葉山ライフセービングクラブホームページ、二次元コードがあります。サップなどをする人は安全情報も確認しましょう。海上保安庁ウォーターセーフティーガイド、二次元コードがあります。安全に楽しむために、海水浴場のルールを再確認しよう。健康第一、楽しく安全に過ごすために。ルール、お酒を飲んだら遊泳してはいけません。ファミリーエリアは子連れ優先。エリア内では飲酒できません。熱中症予防については10ページ参照。犬の散歩は朝晩がおすすめ。日中の暑い砂浜は犬の熱中症や肉球の火傷の危険があるため避けましょう。涼しい時間帯を選び、必ずリードにつなぐようにしてください。周りに配慮、快適な空間をみんなで共有するために。ルール、喫煙場所は各海水浴場の看板で確認してください。入れ墨やタトゥーはタオルやシャツなどで隠し、露出を控えましょう。音響機器を使用して大音量で音声を流すことは禁止です。バリアフリーマットが設置されています。一色海水浴場、森戸海水浴場では、車椅子やベビーカーでも砂浜から景色を楽しめます。危険を避ける。危険から身を守り、備えるために。事前に安全を確認しましょう。海へ行くときは天気予報や風の状況を見て安全を確認してから行きましょう。水分補給の飲み物や日焼け対策も忘れずに。海の事件・事故は電話118番。海の事故や密漁者を見つけたときはいつ・どこで何があったかをお知らせください。海の安全情報、起床・海床は海上保安庁ホームページ、二次元コードがあります。自然を守る、美しい葉山の環境を保全するために、ルール、海にゴミ箱はありません。ゴミは持ち帰りましょう。海水浴場はバーベキュー禁止。海の家は除く。焚き火やコンロなどの 夏季厳禁です。22時以降の花火も県条例により禁止されています。サザエ、アワビ、ワカメなどを少量だから記念にと持ち帰ることは犯罪です。漁業者以外は絶対に取らないでください。詳細は県ホームページ、二次元コードがあります。いつもと違う視点で楽しむ、葉山の海に潜む秘密とは？海の秘密を知れば楽しみ方が広がる。そのヒントについてインタビューしました。話を伺った人、葉山潮彩博物館倉持隆学芸員。博物館で学芸員として勤務しながら、無脊椎動物分類学、海洋生態学、古生物学の研究に30年以上携わる。著書に、超ディープな深海生物学、図鑑、貝の体見ながら学習、調べて納得、ほか、葉山の海に潜む魅惑のギャップ。海牛は可愛いけど怖い。葉山の海で様々な種類を見ることができる海牛の色は警告色と考えられています。実は海に生きる魚たちはそのほとんどが人とは異なる色覚、色は色、覚は感覚の覚の世界で生きています。人には可愛いと感じられる海牛の色も、自然界では別の意味を持っているのです。人体に害を及ぼす物質を持つ海牛もいるので、むやみに触ったり、口に入れることは危険です。葉山町が面する相模湾は、生きている化石の宝庫？大森貝塚を発見したエドワード・モース博士が東洋初の臨海実験場を設置したのが相模湾。沿岸からごく近い場所で一気に水深が深くなる世界でも珍しい海域です。このため深海の生物が比較的浅い場所にも出現することがあり、生きている化石と言われていた沖縄エビスやラブカ、ミツクリザメが発見されました。150年近くの海洋生物の変遷の記録が残る貴重な海域なのです。カツオのエボシは死んでいても危険。風が強いと漂着しやすいです。カツオのエボシは触手に強い毒を持つヒドロクラゲの一種。刺されると電気ショックを受けたような痛みがあり、二度目に刺されるとアナフィラキシーを起こし、ショック死することもあります。死んでいても危険なので、見つけても絶対に触らないでください。刺されたら真水ではなく、海水で洗い、刺さった触手をピンセットなどで抜いてください。危険生物について事前に知っておきましょう。潮彩博物館にも展示があります。詳細は町ホームページ、二次元コードがあります。柴崎ナチュラルリザーブの生物は変わり続けている？昭和天皇が調査研究をなさった場所として知られる柴崎ナチュラルリザーブ。過去には岩礁だった場所が埋め立てで地形が変わり、岩礁の間に小さな砂浜が形成されましたが、近年は砂の移動で再び岩礁に。生物も砂浜から岩礁に生息するものに変わりつつあります。海岸の地形は常に変化し、その環境に最も適応した生物が生息するように変わり続けています。詳しくは潮彩博物館で7月12日まで開催の企画展示へ。自由研究にもおすすめ。 夏を楽しむヒントを集めました。倉持学芸員直伝。ヒント1。砂の中から宝石探し。砂浜をルーペで覗いてみると、キラキラ光る石英、黒々とした磁鉄鉱、砂鉄、など、いろいろな鉱物が見られます。運が良ければ、観覧石、ペリドット、などの宝石が見つかることも。また、ウニのトゲや貝殻、有孔虫など、小さな生き物も見つかります。砂は、川や海流によって運ばれてくるので、砂浜ごとに砂に含まれている鉱物の構成が違います。倉持学芸員直伝。ヒント2。夜の海ホタル観察。葉山町沿岸の砂浜には、ごく普通に海ホタルが生息していることを知っていますか？海ホタルは夜行性で、日中は砂の中に潜んでいるため、なかなか見つけることができませんが、夜間に海底へトラップを仕掛け、20から30分もすると採集できるはず。青白く光る様子を観察してみましょう。トラップの作り方。1、空き瓶を用意し、蓋に穴を開ける。2、中に餌としてちくわなどを入れる。3、紐をつけて完成。どう過ごす？夏の予定を立てよう。ヒント3、夏のイベントカレンダー。7月と8月のイベントカレンダーがあります。イベントごとに読みます。7月1日、海開き。8日、夏の葉山野菜即売会。9ページ。11日、波乗り体験。詳細は、広報葉山6月号。13日、連行18報葉山体操。14ページ。17日、社会を明るくする運動、頭陽地区の集い、18ページ。18日、津波避難訓練、8ページ。19日、葉山自然観察隊、16ページ。福文ファミリーシネマ、26ページ。20日、21日、夏休みジュニアテニス教室、16ページ。22日、一式花火、3ページ。生ゴミ処理の不思議、10ページ。24日、森と花火、3ページ。27日、ウィンドサーフィン体験講座、詳細は、広報葉山6月号。生ゴミ処理の不思議、10ページ。29日、夏の葉山野菜即売会、9ページ。生ゴミ処理の不思議、10ページ。8月3日、中高生議会学習会、8ページ。5日、料理教室、ヨット体験、17ページ。みんなのシネマ2026、二次元コードがあります。6日、7日、ジュニアキャンプ、16ページ。18日、中高生議会、議会体験、8ページ。19日、料理教室、17ページ。28日、葉山平和アート作品展、29ページ。夏のイベントカレンダー終わり。ちょっとした工夫で、いつもの夏がもっと特別に、そして安全で心地よい思い出でいっぱいになるといいね。